ハネの福音書15章4節ではお読みいたします。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。もう一度繰り返します。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。では村井さん、よろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。そしておはようございます。2015年は、オープン・ザ・チャペルにとって、25周年に、なります。ということで今日は、25年前、オープン・ザ・チャペルが初めて開設というか伝道所として開設して、で、今日に至っているわけですけれども、今日はテーマ2つあります。1つは25年の歩みを5分か7分ぐらいで一気に、25年こんなことがありましたというのをスライドでお見せしたいと思います。そして、2つ目、教会って何のためにあるのという話をさせていただきたいと思います。はい、それで、オープンドアチャペルは、昨年になりますね、25周年記念式典を行いますということを総会で決定いたしました。それで今年の6月の28日にその式典を、行いますので、これから皆さんに、この6月28日に向け、この記念式典に向けていろいろご協力とお願いがございますことが出てくると思いますので、その時はご協力をお願いしたいと思います。はい、これがオープンドアチャペルの遠隔です。字が小さいので大きくしていきます。はい、一番最初は1984年、84年10月にアメリカの南部バプティスト会議国際宣教団というところから派遣されて、宣教師が宣教師として来日って、これは繰り返してますね。はい、それでそこに来たのがトモホエリ宣教師家族でした。彼らは、84年10月から86年の8月まで東京で日本語を勉強してから、札幌に参りました。そして1989年9月、宣教団委員会にオープンドアチャペルの伝道所を設立するという、計画書を上申し、そして、89年11月宣教士官の車庫を改修して、1990年1月、初めてオープンドアチャペルの礼拝が始まるということになりますね。はい、ここが、宣教士官の車庫だったんですね。ここを、改造するんですね。はい、この字読める人、春に虫が2匹動き出すっていうんですね。決してこの方々は虫ではありませんけれども、はい、うごめくという字ですね。春に向けて虫がむずむずっとするので、うごめき出すと、うごめき出し始めました。 はい、まあ、車庫って言っても、非常に小さな、6畳ちょびっとぐらいだったと思います。はいはい、冬春を待つものは幸いである、私が作った言葉ですけれども、最初ここから始まりました、このオープンドアチャペルということですね。はい、そして、最初のクリスマスが牧師館の中のリビングルームで行われて、ここが、車庫を、まあ、笠井さんたちが、立派な車庫を立派な伝道所に変えてくれたところですね。非常に小さな、ね、あの部屋でしたけれども、主に、この方々4名がトム・フェイリー宣教師家族で、ここから始まったわけですね。今こちらの方に、写真が何枚かありますけれども、この方々もかつては若かった。はい、でそういう意味で家族が一生懸命一体になって宣教を始めたということですね。でこの車庫の礼拝堂を改修して使ったのが1990年1月から92年10月までということで、約2ヶ月2年ですか。はい、そしてここではやはり狭いということになって、あ、まだこれ続くですね。宣教士館というのは結構大きな家と庭を持っていたので、こういうイベントもやっておりました。はい、母教会、その時の母教会は、今のジョイフルチャペルというところで合同の野外礼拝を年に一度やっておりました。はい、ここから第2ステージに入ります。第2ステージは、牧師館の車庫を出てからラーメン屋を改修して新しい礼拝堂に引っ越すことになります。そしてやがて専任協力牧師として富田圭司氏に来ていただくと。で1999年10周年を迎える前に、ホエリー宣教師家族がアメリカへ帰る、ちょうど帰った途端に新しいこの街道が手に入るという皮肉なことがありました。非常に残念でしたね。この時はぜひ帰る前に建物を何が何でも見つけるんだと思って頑張ったんだけれども、願い叶わず、しかし彼らが帰るやいないやすぐこの街道が見つかるという、神様もちょっと意地悪してくれた。はいはい、どこに移ったか、まずは92年10月、牧師館からラーメン屋、ここラーメン屋だったんですね。ラーメン屋を改修して、この時も大活躍したのが今髪の毛真っ白の笠井兄でした。はい、たまにこの焼肉屋にも食べに行って美味しかった、ね、ここはコーヒー屋さんで、子供たちは道路、すぐ道路なもんで危ないなということでいたんですけれども、なんとここに何年いた、ね、計算してください。はいはい、でここは非常に 狭くて、夏は蒸し風呂、オーブンドアチャペル、冬は冷蔵庫、アイスドアチャペルと、まあ、命名して、非常に寒かった、こんなに環境は良くなかった。はい、当時まだデートをしている最中の何だ、香織さんとバリさんだ、これは私の息子。ここは出口で、すぐここは壁なんで、そういうような小さなところだったんですね。はい、ここでこういうみんな、 パイプの椅子で、説教したり歌を歌ったりしたんですね。はい、永遠の笛吹く少年、ずっとこの時から笛を吹いておりました。今日も吹いておりました。はい、ここが、第2ステージを終えて今度第3ステージですね。2000年母教会ジョイフルというところだったので、母教会、ここは伝道で、伝道所でしたので、教会を組織しますという計画書を上申します。そして、なかなか動きが出ないんですけれども、その時ジム先生にこのオープンドアの牧師を、専任牧師をして、専任というか、なんて言った、二人三脚、学校の先生をしてもらいながらですけれども、牧師として就任していただきます。そして4年後やっと、なんとかこの伝道所が教会という形で組織することができます。ただしこれは、完全な独立ではないというか、法律的にはまだ日本、バプテスト連盟の一翼の中の教会として独立というんですね。そして、それまでずっとジム先生になっていただく、牧師をずっと継続していただいて、2010年、佐々木牧師が就任し、そしてこの時ジム・アリソン先生も協力牧師就任ということになって現在に至ります。昨年10月には、宗教法人を取得して、オープンドアは、完全に法律的にも独立を果たします。はい、最初この建物は、北海日本ガスとか何ガス、ガスの
北電
というお店屋さんで、ストーブとかなんだ、いろんなガス灯を販売していたもので、これショーウィンドウだったんですね。はい、そしてその時の値段は4100万だったんですけども、オープンドアの夫人頑張って200万負けさせて、Thank you 3900万、それがこの数字に今残っております。女性の力はすごいとこの時思いました。はい、そして主が家を建てるものでなければ、建てるものの働きは虚しい、詩編127編の一節、まさにそうだと思います。はい、それでラーメン屋さんの街道から引っ越しを現在の場所に移る時の、引っ越しの時の写真です。はい、ね、最初にここに移ってきた時、はい、広いね、明るいね、気持ちがいいねっていうのが合言葉だ。でこれをさらに改築して現在の形になります。オープンドア伝道所にて水槽を使い、ここですね、初めて、バプティスマ神霊式を行う。それまではどこでやっていたかというと、母教会ジョイフルの何丘だ、あそこは
平岡
まで行って、このバプティスマを受けておりました。はい、そして、約何年目かな、8年か9年前にお化粧直しをして白い教会と変わります。はい、で佐々木牧師就任式、アリソン氏協力牧師就任式ということで、就任式が行われました。はい、ちょっと暗いで、2010年 今から5年前ですか、3月22日に安守式もここで行われております。はい、ここまでが、25年さっと通り過ぎてきました。これからが第2番目の今日のテーマ、オープンドアチャペル教会って 何か何のためにあるの考えてきました。あまり考えてきたけども、はい、先ほどの私にとどまりなさい、枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。ヨハネ福音書15章4節。もう一つ、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。その通り、アーメン。はい、そこでこれから動物のお話をしたいと思います。はい、犬です。教会では犬のメッセージが意外と多いです。私もこれまで 4,5 回犬 あのテーマで話をしたことがあります。なぜ犬の話が多いか、はい、皆さん、知ってる人は知ってる、知らない人は全く知らない、これイタリアの、新聞メトロ紙ホイテ2013年1月18日の、まあ、撮影中から 犬がいる、シェパードのオス牛、オス牛でね、オス犬トミー、名前トミーって言うんですね。で、飼い主のご婦人がずっと長いことこのトミーを一緒に教会に連れてきていた。そしてご婦人も、年を取って亡くなられる。しかしこの亡くなった後もこのトミーは教会に来続けるという物語。ただしこのトミーも雨が降ると雨の日は教会に来ないという不思議な犬だったという。これはあの日本の、なんだ、渋谷駅ですか、あそこにも、忠犬ハチ公の、あの像がありますけれど、同じイタリア版の忠犬ハチ公ですね。そしてもう一つ、2011年8月6日にも、これも結構犬の好きな人にはニュースとしてよく伝えられているニュースだそうです。アフガニスタンに軍用犬を飼っていた若者兵士、26歳だったとも記憶しておりますけれども、軍用犬を飼ってずっといたんですけれども、その兵士は戦争で撃たれて死亡します。しかし、その軍用犬はずっとその兵士の、お墓に、なんていうのかな、座り続けているというニュースが入ってきたんですね。はい、そこで、犬の忠誠心、犬の忠誠心というのはまさにこれは犬の DNA 遺伝子が解明されている。ところちなみにチンパンジーも猿も人間も今や全て私たちの DNA は解明されたんですね。どういう遺伝子が DNA に配列されているかということ。で、まあ、この犬に関して言うならば、この、トミー、ね、犬のがトミーにしても忠犬ハチ公のハチにしろ、そしてこの軍用犬のアフガニスタンの犬にしろ、共通点は皆飼い主に愛された、ずっと長いこと世話をされていった。はい、そして生物学者はこう今言っています。犬の DNA なんだと。犬は一度愛された犬は 一度愛を知った犬は主人への忠誠心が無限に発動として流れ出てくるって、これが犬の DNA の中から見つけられたものだって、非常に生物科学的にはこういう説明がされる、はいね、一度愛された犬は、一度愛を知った犬は忠誠心が無限に溢れ出てくるということなんですね。それがこういう忠犬ハチ公とか、トミーね、イタリアのこの毎週日曜日になると現れて、ここで礼拝をするという形になって現れてくるんだ。はい、それではこれからこちらは猿です、こちらはチンパンジーね。ちなみに皆さんは、はい、よく考えて、はい、これゴリラ、これ人間、子供、チンパンジー、なんでこんな話をするか、はい、皆さんこういう本読んだことあるでしょうか。猿化する人間社会、山際純一って京都大学の学長さんなんですね。つい11月2ヶ月前ぐらいに、京都大学の学長になられた、猿というかゴジラを専門に勉強している学者ですね。で、彼は何を勉強しているかというと、人間から一歩離れて人間の社会を眺める、ゴリラを見ることによって人間が見えるということを研究しているんですね。そしてそこから見えてくる人間の姿、特徴というのを、まあ、一生懸命本にしている方ですね。それで猿と、もう時間ちょっと短いね、はい、できるだけ早く終わらせます。猿とゴリラの違い何だと思いますか。これも、DNA が解明されて、解析されてから新たな、理論が、打ち出された、まあこれで今までのその仮説は正しいだろうという段階になったようです。はい、人間はゴリラに非常に似てるんだということです。人間と、いや、猿とゴリラが似ている以上にゴリラと人間の方がずっと近いという学説ですね。はい、では猿とはどういう社会を築いているかというと、猿の社会は弱者は強者の横暴を受け入れ、序列社会を作っている。強い者はいつまでも強く、いや、弱い者はいつまでも弱く、強い者は常に強い。争いが起きれば、大勢が強い者に加勢して弱い者をやっつける。弱い者はもうしっちゃかめっちゃかにやられる社会が猿の社会だ。それでこの特徴が一番現れるのは食べる時だというんですね。猿が食べるとき、猿が物を取って食べるときに必ず物は独占されるんですね。私とエリコさんが猿だったとすると、にらめて私は尻尾を立てると必ず弱い子は尻尾を曲げる、そして食べ食物のところから去っていく。これが猿の強い者の社会、これが猿社会の掟だ、ルールだそうです。それに比べるとゴリラというのは強い者が食料を持っていても弱い者はそこに行って手を出すというんですね。手を出した時に強い者は必ず分け与える、そして弱い者は強いゴリラからの、なんていうか、威嚇や脅迫というようなことは受けない。ゴリラの世界には 共感と同情が あるんだと。はい。そしてゴリラの世界で一番重要なのは、いや、ゴリラだけでなく動物の中で一番重要なこと、それは人間も含めて一日最重要課題は何か、それは食べることだって言ってます。それはそうですね。私たちも毎日食べている。いつどこで何をどうやって食べるのか、その中でも誰と食べるのかが最も大切なことなんだ。そしてこの誰と食べることがその種の存続生存につながるんだということですね。そしてゴリラと人間の違いで最も大きいのは、人間にしか家族はない。家族とは、人間の家族とは生涯にわたって継続する、こういう生涯にわたって継続する家族は他の動物にはありえない。そしてもう一つ、2点目の人間にしかないその特徴、2つ目は複数の家族が集まって生涯にわたって共同体を作るんだ。生涯にわたって共同体を作る、これが決定的に他の種動物と違うのが人間社会なんだということですね。そこで昔よく、伝道書の頃歌っていた、一生懸命その歌詞を探していたんですけども、なかなか見つからなかった。思い出しながら、これが正しいかどうかわからない、私たちは神の家族、私たちは主イエスと共に、私たちは神の家族、どうも違うような気がするんだけども、私たちは一つというような歌を何遍もかつては歌っておりました。はい、教会は、これ聖書の箇所ですけども、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。つまり何を私が言いたいかというと、最後の結論、このキリストの教会こそまさに人間が主の生存のために守り続けなければいけない場所なんだ。そこは家族であり共同体なんであろうということを申し上げたくて、今日のメッセージにいたしました。はい、ということで、これで私の話を終わります。